今朝のメッセージはエゼキエル書37章のところです。私たちはイザヤ、エレミア、エゼキエルと通読表に沿って学んできましたけれども、その間ヨハネの福音書もところどころで入ってですね、旧約聖書には神様と私たちの関係を分かりやすく教えてくれるイメージがあります。例えばイザヤ書の一章には牛とロバが出てきて、牛は自分の飼い主を、ロバは飼い場桶を知ってる、どこに行けば、新鮮な良い、食べ物が、栄養のある食べ物が与えられるか、そして誰がそれを与えてくれてるか分かってる。でもイスラエルはそれを知らない、忘れてしまっているということがイザヤ書には、教えられて、与えられていました。次のエレミア書にも分かりやすい例えイメージがありました。エレミアの2章のところで神様が言われたのは、イスラエルは2つ悪いことをしている、罪を犯している。一つは、湧き水の泉である。湧き水の泉というのは素晴らしいものですよね。私も、湧き水があるところはできる限り、泊まってそして、飲むようにしてるんですけれども、あまり東京にはないですけれども、旅行中では時々出会うことがありますけれども、湧き水の泉である私を捨てた、そしてその代わりに何をしたかというと、イスラエルは壊れた水溜め、水を溜めることのない水溜めを一生懸命掘っている、その2つの悪いことをしているよというふうに指摘されていました。それも神様との関係が壊れてしまっている、そして、そのためにどういう状況にあったのかということを教える。ですからイザヤのメッセージもエレミアのメッセージも、私に戻りなさい、私と一緒に生きなさいというメッセージでした。エゼキエルも今朝私たちが学ぼうとしている37章はとても有名な箇所であります。それこそ子どもたちの、にはこう歌があるようなそういう場面でありますけれども、そこのところをまず少し長いんですけれども読んでみたいと思います。エゼキエル書37章の1節から14節です。お読みします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。 私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると肉と肉とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には息はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ、人の子よ。予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを告げ、これを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ、こういう箇所なんですね。こう想像してみると、なんか恐ろしいようなところことで始まりますけれども、死骸というか、もう乾いた干からびた骨、骸骨の山、そういう谷間にそれがあって、そしてエゼキエルはそこを歩かされた。そしてそれが、その骨がくっついて、そしてまた再び人となって生きたという、そういう場面ですね。それが象徴していることは、エゼキエルの時代にもうエゼキエルもユダ王国が滅んで、そしてバビロン帝国によって捕囚としてバビロンの地に連れて行かれた。その状態を表しているのが、その干からびた骨、そして彼らが自分たちの口でそう言ってたっていうんですね。私たちはもう干からびた骨のようだ、何の希望もない、絶望的だというふうに言っていた。その絶望的だと言っているイスラエルの人たちに神様が、そのイメージを使ってですね、それじゃあ干からびた骨に私が何をするか、よく見なさい、聞きなさい。そして干からびた骨が生き返るという、それは何を意味しているかというと、捕囚で連れて行かれたイスラエルの人々を、ユダの人々を、神様がもう一度イスラエルの地に連れ戻す。その時に私が主であることを改めてあなた方は知ることになるよっていう、そういうことをやると思います。確かに私たち人間の一生というのは短い、儚いものでもあるということを聖書は繰り返し教えていますが、それは聖書だけではなくて、私たちがそれぞれの人生を考えても、本当に人生というのは短いものであるというふうに思うわけですけれども、詩編の103編にはこういう言葉があります。人の一生は草のようなものだ、野の花のように咲く、風がそこを過ぎるとそれはもはやなく、その場所すらそれを知らない。ですから私たちの人生も、 一瞬のようなものだよというふうに教えているわけですが、さらに短く、説明している箇所が、説明というか描写している箇所はヤコブの新約聖書のヤコブの4章の14節ですけれども、まあ、私たちは自分たちは大丈夫とか自分たちは自分たちの力で生きていると考えるわけですが、ヤコブの4章のところではあなた方は明日のことは明日のこともわからないということをですね、あなた方の命は一体どういうものですか、あなた方はしばらくの間現れてそれから消えてしまう霧に過ぎません、霧ですね。ですから私たちの一生、命というものは私たちがコントロールしているものではない、自分の力で生きているものではないということを聖書は教えているわけですが、そして、自分の国が滅びてしまった、そしてイスラエルの人たちは私たちの骨は干からび、望みは消え失せた、もう望みは持てない、もう終わった、断ち切られるというふうに言ってました。それがもう彼らの口癖になっていたんでしょうね、ことわざのようになっていた。これは私たちがエゼキエルの18章を学んだ時にもそういうことわざがありました。父が酸いブドウを食べたので子供の歯が浮く。私たちが今こういう状況にあるのは親たちが先祖たちのせいだ、彼らが神様の言うことを聞かなかった、従わなかったので今我々はこのように滅びてしまった。ですけれども神様が言うのはそのことわざをもう言わないようにするよというふうに神様は言われました。そして神様が望んでいるのは人々が滅びることではなく人々が生きることだよということをそこで教えられました。イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ、神である死の見つけだから悔い改めて生きよ、生きよというのが神様の御心であるということをですね、私たちは自分たちの力では絶望的なでありますけれども、その私たち絶望的な人間に希望があるんだということを聖書は教えています。私たちが哀歌の3章でエレミアとエゼキエルの間にある哀歌ですね、3章のところでこういう素晴らしい言葉にも出会いました。確かに彼らの国は滅びてしまったけれども自分たちはまだ生きているよ、生きているということを彼らは考えたわけですね。そしてこのように言いました。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、哀歌の3章の22節ですね。ですから神様の恵みによって、イスラエルは、救われるということ、救われたということです。新約聖書にも今度は私たちがどういう状況にあったのかということを説明している箇所があります。私たちも絶望的な状況にありましたということを聖書ははっきりと教えているわけですが、エペソの2章のところであなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、これちょっと不思議だと思いませんか。これは生きている人に書いてるんですよ。生きている人にパウロは書いてるんですが、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、ですから彼らの心臓が止まっていたということではなくて、霊的に見て神様との関係を失っていた、それは死んでいるということですね。ですから、私たちも死んでいたものであった。で、死ぬという死んだ状態はどういう状態なのかというと、ここでその頃はそれらの罪の中にあって世の流れに従い 空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。世の中に流されて生きている、そういう生活というのは滅びる生活ですよ。神様から離れていく、どんどん離れていく生活ですよということを聖書は教えています。私たちはそういう、その背後には悪魔の技があるんだ、力が働いているんだということもここに書かれていますけれども、で同じようにこの2章のところで、ですから思い出してください、あなた方は以前は肉において異邦人でした。異邦人というのはユダヤ人にとって、聖書の中でその時代誠の神と関係を持っていた人たちはイスラエルだけであった。そして異邦人はそれぞれ自分たちが作った神々を拝んでいた。ローマにはローマの神々がいました。ローマ神話がありました。ギリシャにはギリシャ神話がありました。日本には日本神話がありました。それぞれ自分たちが考えた、想像した神々を拝んでいたわけですけれども、その頃はあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。日本には矢をよろずの神というぐらいですから、神々はたくさんいるんですけど、誠の神は一人もいない、そういう状況にあったということをですね、ですから望みもなく神もない人たちでした。そういう私たちがを救うためにイエス様が、神が人となって来てくださった、それが福音ですね。そして私たちがどのようにして救われたのかということを教えてくれている箇所がありますけれども、例えば第一ペテロの一章のところで、クリスチャンになるということは、救われるということは、新しく生まれることだ、死んでいたものが新しく生まれることがクリスチャンになるということでありますから、そのことを第一ペテロの一章の23-25のところでは、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。死んでいた干からびた骨にエゼキエルは何をしたかというと、神の言葉を語ったんですよ。そうするとそれがこう生きるわけですよね。骨がつながって、筋がついて、肉が生じてというふうに表現してくれましたけれども、わかりやすく神の言葉に従ってそれがなされた。そしてここに、イザヤ書ですね、イザヤの40章からの言葉が引用されてますけども、人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ、草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです、それですということですね。そして私たちはですから、神様の御言葉によって新しく生まれた。そして聖書はバプテスマを通して私たちは神様と結ばれたということも教えています。ローマの6章の3節と4節のところで、それともあなた方は知らないのですか、知ってるでしょうということですね。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それは私たちが道の栄光によって死因の中からよみがえられたように、それはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。ですからバプテスマが何を象徴するか、私たちはバプテスマを受けるときにイエス様と一緒に死ぬ、そしてその水から上がってくるときにイエス様が復活されたように、新しい命によって 私たちは新しいものとして生まれ変わる、そして新しい命を持ってそこから始まりますよということですね。そのバプテスマに関してはマタイの28章のところでは父と子と聖霊の中に入るバプテスマというふうにも呼ばれています。父と子と聖霊の名によるバプテスマというその「よる」という言葉は意味が中に入るというその当時の商売の言葉であった、名義変更の表現であったというふうにも言われてますけれども、ですから、とつもないことなんですよね。父子聖霊という三位一体、その神様の関係、その中に私たちを入れてくれる。ジャスミンさんが、私たちが主の晩餐を受けるときに、主にあって私たちは家族です、神様との関係、神様のその関係の中に入れていただくんだ。それだけではないですよ。ですから、神様の中にこう入れていただく、それだけではなくて、バプテスマが約束していることは、使徒の働きの2章の38節では、バプテスマに2つのことが約束されています。罪の許しと賜物としての聖霊が与えられますよという約束です。そうすると、私たちは神様の中に入るだけではなくて、神様が私たちの中に入ってくれる、そういう関係になります。そういう中で、救いというのは、ですから、神様とに救われて、神様と共に歩む、その希望の生活というのは、そこに私たちの希望があって、希望の生活というのは、単なるこう前向きの生活ではなくて、神向きの生活である。それが悔い改めるということである。悔い改めるという言葉、旧約聖書ではどういうイメージが強いかというと、方向転換だそうです。こっちの方向に歩んでいると、歩いている人がくるっと回って反対側に、それが悔い改めるっていう、そういうイメージですね。新約聖書の悔い改めるという言葉はどこに強調があるかというと、考え方を改めるということ、方向を転換するだけではなくて、頭の中で、ですから自分が中心であったのが、今度は神様が中心である、自分の基準で、自分の思いでに従って生きていたものが、今度は神様の思いに、神様の御言葉に従って生きるようになる、神様の思い、心を持てるようになる。ですから神様と一緒に生きる、信仰で信仰という、そういう、ですから聖書は救い、私たちは救いは神様が、自分では救うことはできないんだから、神様が救ってくださったということを、割とそれは認めるのは簡単なんですけれども、クリスチャン生活というのを私たちは、クリスチャンになったんだから自分でクリスチャン生活頑張んないとっていう考えるわけですけれども、聖書は、いや、クリスチャン生活も神様の技ですよっていうふうに教えてると思います。そして、じゃあ私たち何もしないのか、そんな、そういうことではないですね。私たちが神様と一緒に、神様に協力して一緒に生きる、それが、救いであり、クリスチャン生活である。ですから、救いは救いで終わらないということをですね、救いは神と一緒に生きるためのものである。ですから私たちのクリスチャン生活にどういう力が働くのかということが、ローマの8章の11節に書かれていますね。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊が、聖霊がですね、霊があなた方のうちに住んでおられるなら、で、これは住んでいるよということです。一人一人クリスチャンであるならば、必ず御霊が私たちのうちに住んでおられます。キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。神様が私たちのうちに住んでくださり、 そして私たちの中に働いてくださるんだということです。それをもう少し具体的に書かれているのが第二コリントの3章の11節でありますけれども、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように死の栄光を反映しながら、ここからですね、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。私たちは、私たちの人生というのは、クリスチャン生活というのはこういうものです。栄光から栄光へと、少しずつかもしれないけれども、それこそ1日1ミリずつかもしれないけれども、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。そしてそれはあなた方の力でやるんですとは書いてないです。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。ですから救いもクリスチャン生活も神様の技ですということを聖書は教えています。その神様に私たちは、の働きの邪魔をしてはいけないということをですね、いや自分の力でやりますというのは邪魔をすることだと思います。神様に前にへり下って、神様と共にクリスチャン生活を歩むということであると思います。この今朝私たちが読んだエゼキエルの37章でも、神様はこのユダの人々に私の民よというふうに呼びかけます。で、私の民よというところで大事なのは、強調がどこに常に置かれるべきかというと、私のという、神様のというところだと思います。ですけれども、そうではなくて民にという、そっちの方に強調が置かれると、間違った方向に行ってしまうというふうに私は思うんですね。神の民というのは、そしてそれは起こりやすいんですよ。イスラエルというのは選ばれた民である、あ、選ばれた民であるという、そこでこうプライドがその生じてですね、そしてそうでない人たちはを見下したり、そして、っていう、そういう、そうするとどうなるかというと、私たちクリスチャンもそうなんです。選ばれたということで、選ばれてます、他の人は選ばれてませんっていう、そうするとイスラエルの場合は民族主義になっちゃうんですよ。そして民族主義になると何が大事になるかというと、領土が大事になるんですよ。で、それが残念ながら今日そのイスラエルの地域で起きていることじゃないかなというふうに思います。イスラエルは神様から与えられている御言葉に私たちが学んで、すごいな、こんな言葉あるんだっていう、びっくりした言葉というのは、主は私の受ける分ですという言葉なんです。イスラエルが誇りにできることはそこなんですよ。あんな小さな土地じゃないんですよ。主が私の受ける分です。全世界が、全宇宙が神の民であるならば、私たちのものですというふうに言えるんですよ。ところが自分がというか、その強調を間違ってしまうと、あんな小さな土地のことで戦い、殺し合いをしなくてはいけない、それは間違ってると思います。彼らが誰よりも先に、主が私たちの受ける分ですから、仲良くやりましょう、どうぞ、そんな国境のことで戦うのはやめましょうって言えるのが、私は本来イスラエルではないかなと思うんですけれども、私たちも、間違えないようにしないといけないなというふうに。ですから救いということを考えるときに、救いが自分のものとなった、 自分はこれで天国に行ける、救いはそういうものではないと思うんです。救いは逆に自分を神様の手の中に入れる、自分は神のものとなる、ですから神と一緒に生きる、神のために生きる、神が自分のために生きるんではないんです。それを勘違いしてはいけないなという。で、私は内村鑑三さんというすごい人がいるんですけれども、日本の教会史の歴史の中で、この人が言ったちょっと洒落た言葉があるんですが、二つの J を愛そう。で、それはちょうど日本がの愛国心というものが高まっていた時なんですよ。日清戦争があって、日露戦争があって、そして第二次世界大戦に行こうとしている中で、もう時代の流れが愛国心だった時に、私は内村鑑三は やっぱりそれを否定できなかったんじゃないかなって。ですけど彼は非常にこう勇気のある人でありましたから、立てつく時もあったんですけれども、でも彼が言ったのは有名な言葉は、ジーザスとジャパンの2つだ。私は今ですから言えるのかもしれないですけれども、2つ目はいらないというふうに私は思うんですよ。今の世の中が少しおかしくなってきてるなっていうのは、アメリカがアメリカは一番じゃなくちゃいけないって言い出して、ロシアはロシアが一番じゃなくちゃいけない、偉大にならなくてはいけない、そして中国が今度は私たちの時代であり偉大にならなくてはいけない、それをやってたら必ずぶつかり合いがあるはずなんです。そうではなくて、神様が一番だ、神様の国が一番だ、神様が全てを治めておられる、それなら戦う必要がない。ですから私は思うには、一つの J でいいんじゃないか、で逆にもう一つの J は気をつけなくちゃいけないっていうのがあるんじゃないかな、それは自分の J です。で、考えて、じゃあ内村鑑三さんに敬意を表して二つの J にするんだったら、もう一つの J を、最初の J はイエス様の J、 ジーザスの J なんですけど、もう一つを人類の J にした方がいいんじゃないか。そしたら、イエス様を愛して、そして全人類を愛する、聖書の教えているように神を愛し隣人を自分と同じように愛するという教えが一番大事ですよと言われているように、それだったら神を愛し、そして全ての全人類という隣人を愛しましょう、それだったらいいんじゃないかなというふうに思いました。今日のメッセージはそこまでなんですけれども、私たちの希望というのは神様にあるんだ。そして、その神様を信頼して、神様と同じ心というものを、与えられる、そういうものになりましょうという。